盛岡市遺跡の学び館。令和5年度テーマ展。大昔の暮らしと SDGs。音声解説。今回のテーマ展は、盛岡市内の遺跡発掘調査や、その他の考古学などの研究成果を SDGs の観点から見てみると、どんなことがわかるのか。そして未来に向けて遺跡をはじめとした歴史遺産はどのような役割を果たせるのか考えてみましょうという展示です。SDGs とは2015年に国連で採択された持続可能な開発目標の略称です。地球上で人々が生き続けられるように環境問題だけでなく身近な社会問題にも関係しています。SDGs で掲げられた社会問題の目標の観点から、大昔の人々の暮らしを見ていきたいと思います。企画展示室に入ってすぐに展示してある土器をご覧ください。縄文時代中期、今から約4500年前の土器です。逆さまに展示してあります。これは、伏せ亀と呼ばれ、当時の人たちが住んでいた縦穴住居の床下に、逆さまに埋められていたものです。地面の神様に祈った地鎮祭だとか、生まれた時に亡くなってしまった赤ちゃんを埋葬したものとか、出産の後産である胎盤を埋めたものだ、など、諸説あります。よく見てみてください。底の部分に植木鉢のように穴が開いています。また、見ることはできませんが、内面はすすけています。このことから、煮炊きなどに使っていた土器の底に穴を開け、逆さまにして、何らかの理由で家の床下に埋められたことがわかります。再利用、リユースしていたのです。4500年前の人たちも何かの思いを込め、立派な土器をリユースしていたのですね。今回のテーマ展は3つのテーマで構成しています。テーマ1、豊かに生きる。テーマ2、よりよく生きる。テーマ3、協力し合う。そして、最後に、と、右から左へと展示しています。では、右手の壁のガラスケース内をご覧ください。テーマ1、豊かに生きる、です。はじめに、1の1として、もったいないという言葉を紹介しています。この言葉、実は570年前の、室町時代の科学集という辞書に載っています。当時の意味と今の私たちが使う意味はちょっと違いますが、古くからある言葉だとわかります。ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんは、このもったいないという言葉を世界中に広めました。物を費やすのが惜しいという気持ちを表した日本独特の言葉です。右下にある土器には、小さな穴が2つ並んで開けられています。ひび割れたところを紐で縛って使ったようです。その後ろにある壺の形をした土器の口のところをご覧ください。丁寧に削られています。これはもともとラッパのように口が開く形をしていたものです。口のところが割れてしまったのでしょうか。丁寧に削って再利用されたと考えられます。手前の黒い土器を見てください。もともとは急須のような注ぎ口がついた土器でしたが、注ぎ口が取れてしまったのでしょうか。注ぎ口のところに黒いものがついています。これはアスファルトです。天然のアスファルトは接着剤として縄文時代の人たちが使っていました。注ぎ口を接着して使ったのでしょう。右上には、約1200年前の平安時代の紫波城跡から出土した鉄の刃物を研いだ砥石が見えます。随分小さくなるまで大切に使ったようです。いずれももったいないと思ったのでしょうか。左側には綿子のような丸い土器の破片があります。これは縄文土器の破片を丸く削ったものです。何に使ったのでしょうか。数を数える道具、土器や骨格器を成形する道具、またはお守り、子供のおもちゃ。使い方はわかりませんが、割れた土器をリユースしたのでしょう。その左側には、平安時代に、 鉄の加工の際に使われた歯口と鉄の不純物の鉄砕があります。貴重品だった鉄は使えなくなると再び溶かして別の鉄の道具に作り替えられました。奥のパネルの絵のように空気を送り高温にして溶かしていました。その送風口につけたのが歯口で、製品にならなかった不純物が鉄砕です。リサイクルされていたのですね。では、次のコーナーに行きましょう。後ろの展示室中央にあるパネルをご覧ください。1-2、食べる、です。今の私たちは、食べ物を買ってくることがほとんどですね。しかし、大昔の人たちは、自然の中で食べ物を取ることや交換することが、ほとんどでした。やがて、田畑で育てる農業や畜産をするようになりました。田畑で育てる農業が発展してくると、定期的に多くの食べ物を手に入れられるようになり、人口も増えました。いつも美味しいものをお腹いっぱい食べようと工夫してきたのです。盛岡市内の昔の人たちの集落の遺跡は、その時の食べ物を手に入れた方法によって場所が異なります。野山の幸を取った縄文時代は小高いところに、米作りをする奈良時代以降の人たちの集落は、川のそばの平野部に多く見つかります。遺跡からは、動物を捕まえるために掘られた落とし穴が見つかります。たくさん掘って、そこへ鹿などの動物を追い込んで、落ちたものを捕まえたのでしょう。市内、つなぎにある御所ダムを作るときに行われた、シダナイ遺跡の発掘調査では、縄文時代の人たちが川の魚を捕まえるために作ったエリという施設の跡が見つかりました。川の中に杭を立て、枝などで丸く囲み、その中に魚を追い込んだようです。パネルの右側の平らな展示ケースをご覧ください。海のそばの縄文時代の遺跡からは貝塚が見つかります。長年にわたって、人々が食べて捨てた貝殻、魚の骨、動物の骨などが重なっているものです。自然から手に入る、食べられるあらゆるものを工夫して食べていたことがわかります。平らな展示ケースの向こう側を見てみましょう。左側のアルファベットの U の字の形をした黒いものは鉄製のすき先です。内側に溝があります。この溝に中央のタッパウェアに入ったもののような木の絵を差し込んで土を耕しました。なら、平安時代の人たちは鉄の道具を使うようになり、土を楽に耕せるようになり、農業の効率が上がり、より多くの食べ物を手に入れることができるようになりました。平らな展示ケースの右側のパネルをご覧ください。農業、特に米作りを行うようになると、縦穴建物の形は四角形になり、かまどが作り付けられるようになります。かまどは米を炊くために作られました。熱効率が良く、硬い米を柔らかく炊いて、美味しく食べることができるようになったのです。縦穴建物数の変化を表したグラフのパネルをご覧ください。盛岡周辺で農業を行った人たちの集落は、今から約1400年前、7世紀以降から作られるようになります。1300年前の8世紀以降、縦穴建物の数が激増します。後で説明する気候の温暖化と鉄の道具の普及によって、寒冷だった盛岡周辺でも米作りを行えるようになり、人口が増えたことが伺えます。次に、テーマ 1-3、祈り、です。壁のガラスの展示ケースの方へ戻りましょう。右側には土器の口のところに可愛い熊さんが2匹向かい合った縄文土器があります。これは手代森遺跡から出土した縄文時代の土器です。その左にはキノコの形をした縄文時代の土製品が展示してあります。縄文時代の人たちは農業を行っていませんでした。自然の恵みを願って作ったのでしょう。その左にはお茶碗のような土器が数枚重ねて展示してあります。これは平安時代の縦穴建物のかまどからこのように重ねられて出土した土器です。 当時から今も、かまどには神様がいると考えられてきました。住んでいた家を引っ越すとき、かまどの神様に対して何らかのおまじないをしたものと考えられます。古くから人々は目に見えない不思議な力に対して、まじない、祈り、占い、祭りなどを行い、豊作や健康を祈ってきたのでしょう。平安時代には、権力者には仏教や神道が、庶民にも様々な信仰が広がったようです。隣の口がいくつもついている不思議な形をした壺をご覧ください。これは向かい中野にある平安時代の後半の集落、細谷地遺跡から出土したものです。足し塀と呼ばれるものです。油を入れて火を焚いて明かりとして使った灯明器と一緒に出土することが多いことから、足し塀は仏教の万灯会などの儀式との関係が考えられます。その左側には、墨で字が書かれた石が並べられています。右側のやや大きな石には、小さくびっしりと文字が書かれています。左側のものは、一文字が書かれています。これらは、中世鎌倉時代から江戸時代にかけて、仏教の経典、お経を書いて、地面に埋められた、経石と呼ばれるものです。人々を供養するためや何かの願いを込めて石にお経を書いて納められたものと言われています。このように科学が発展する前の人々は様々な方法で豊かに生きられるように祈りを捧げていたことが伺えます。次はテーマ2です。テーマ2はよりよく生きるです。様々な社会問題を乗り越えるために、人々がどのように生きてきたのか、見ていきましょう。